今朝の箇所を拝読してお祈りいたします。新約聖書コリント人の手紙第15章の20節から28節です。コリント人の手紙第15章20節から28節。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中から蘇られました。死が一人の人を通して来たのですから、死者の復活も一人の人を通して来るのです。アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストにあってすべての人が生かされるのです。しかし、それぞれに順序があります。まず、初歩であるキリスト。次に、その来臨の時に、キリストに属している人たちです。それから終わりが来ます。その時、キリストはあらゆる支配と、あらゆる権威、権力を滅ぼし、王国を父である神に渡されます。すべての敵をその足の下に置くまで、キリストは王として治めることになっているからです。最後の敵として滅ぼされるのは死です。神は万物をその足の下に従わせたのです。しかし、万物が従わせられたというとき、そこには万物をキリストに従わせた方が含まれていないことは明らかです。そして万物が御子に従うとき、御子自身も万物をご自分に従わせてくださった方に従われます。これは神がすべてにおいてすべてとなられるためです。天の父なる神様、今お読みしましたお言葉をどうか私たちがまっすぐ受け止めることができるようにお願いいたします。死の恐怖が広がっている世界にありまして、命の救い、命の勝利を与えてくださるキリストの道からを、守りを確信するものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。前回、死者の、復活は、ないと、そう言われた疑問に対して、キリストが、死者の中から復活された事実は、ご自身を、信じる者たちも、復活する、そして永遠の命を持つことの証拠である。そうパウロが、キリストの復活と私たちの、永遠の命、また復活を、結びつけて、私たちに、私たちも蘇るんだということを、確信させてくださったことを見てきました。キリストを信じた者は、永遠の命を持っています。しかし、まだキリストが復活したようには蘇っていません。先週葬儀がありましたけれども、地上の生涯を、死をもって、終えます。イエス様が三日目によみがえりましたけども、私たちはまだそうなっていません。キリストを信じた者が復活するとはどういうことなのか、どのように実現するのかをパウロはこの箇所で解き明かしていますので、共に確認いたしましょう。 第一に、キリストは死の問題を解決してくださいました。20節から22節に記されています。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中から蘇られました。死が一人の人を通して来たのですから、死者の復活も一人の人を通して来るのです。アダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストにあって全ての人が生かされるのです。キリストの復活は死者の復活の初歩であると聖書は明言しています。ご存知の通り、初歩は収穫期に最初になった実りです。これからさらに多くの実がなっていく喜びの予兆です。また農夫は初歩によってこれからの結ぶ実が、収穫がどんな実か、今年はいいなとか今年はいまいちだなとかありますけども、それを知ることができます。同じようにキリストが初歩であるということは、イエス様を信じて後に続く私たちもイエス様が蘇られたように蘇って死ぬことがない、朽ちることのない、そして時間や場所を超えた素晴らしい体をいただく、そのことをキリストの復活は私たちにあらかじめ示しています。イエス様の働きはそのためでした。人々に罪の許しと永遠の命を与え、罪と死に勝利したご自身の後に私たちも続くようにするためでした。イエス様はこの命令を父から受けたと宣言されました。ヨハネの福音書の10章18節です。ヨハネ10章18節をお読みいたします。新約聖書202ページです。ヨハネ10章18節、誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。十字架と復活は御父が与えられました命令でした。同じくヨハネ伝の11章の25節をお読みいたします。205ページです。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。こうイエス様は約束されました。終わりの日によみがえらせることが、イエス様が父からいただいた命令ですし、それをキリストは実現されます。さて、コリント人の手紙に戻っていただけますか。聖書は、罪の発端となったアダムと、救いの出発となった、救いのもといとなったキリストを結びつけています。15章の21節に、死が一人の人を通してきた。一方、死者の復活も一人の人を通してくると教えています。最初の人類、アダムは、罪のない中で罪を犯し、罪に支配されるものとなりました。神様との約束を知っていながら破りました。その罪が 私たちを含む全人類に受け継がれることになりました。私たちは罪を犯して罪人になったわけではありません。ダビデが罪のうちに母は私を身ごもりましたと、詩編に、明かししてますが、私たちも母の体内に身ごもった時から罪のもと、罪の支配の中で、命を得ましたので、その結果生まれつき罪の支配のもとにあり、やがて大きくなって罪を犯していきます。ローマ人の手紙の5章12節新約聖書304ページです。ローマ5章12節こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がったのと同様にと書かれています。なぜ、アダムと同じようには罪を犯さない犯さなかった私たちも罪を受け継がなければならなかったのかという疑問が出されるかと思います。しかし、私たちの生まれや育ちを選べないように、この現実も私たちは変えられません。ただ聖書はこう答えています。ローマ11章の32節です。11章32節、新約聖書の317ページです。ローマ11章32節、神はすべての人を不従順のうちに閉じ込めましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。具体的に当てはめるならば、この約束の通りになります。同じくローマ人の手紙の3章の23節、24節、新約聖書302ページです。ローマ3章23節、24節。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いを通して、値なしに義と認められるからです。そしてローマの8章28節、310ページです。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って、召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。そして、第一コリントの10章の13節の有名な言葉、314ページです。10章14節ですね。10章13節です。失礼いたしました。ローマ人の手紙の3章ではなくて、10章13節は340ページですね。ごめんなさい。コリント10章の、第1の10章の13節です。あなた方が経験した試練は皆、人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように、自然とともに脱出の道を備えてくださいます。神様の憐れみによって救いを与えられ、そして最善の導きがあり、必ず守られるという約束がございます。 コリント人の手紙の15章に戻っていただけますか。アダムから、すべての人が罪と死を受け継いだように、キリストを信じることによってキリストの子孫とされ、信じた者はキリストから罪の許しと永遠の命を受け継ぎます。アダムを元に発したすべての罪を帳消しにするために、キリストは罪のないお方でしたのに、十字架で全人類の罪を負われました。そしてご自身でその負われた罪すべてを解決されたんです。ご自身の永遠の命と清い性質、ご自身の正しい行いと神のこの地位を、私たちはキリストと共に受け継ぐものとされました。ただ信じて恵みとして差し出された救いを受け取るだけでいただきます。こうして死の問題は罪の問題とともにキリストによって解決されました。第一コリントの15章の23節に、これが第二の点ですけども、しかしそれぞれに順序があります。死の解決には順序があります。まずキリストがこの問題を解決されましたね。十字架と復活により。そして、次にと、23節にありますね。その来臨の時にキリストに属している人たちです。イエス様が復活によって死に勝利されました。その後イエス様が天から私たちを迎えに来るときに、キリストに属している方たちが復活します。まあ、文章では、次にと書いてありまして、すぐかなと思ったら、かなりかかっています。第二コリントの6章の2節開かなくて結構です。そこに今は恵みの時、救いの日ですという言葉があります。神様はすべての人に福音が、キリストの救いが伝わって、多くの人が、できるだけ多くの人が信じるために機会を、設けておられます。なぜなら、罪のまた死の解決は、信じることによって、もたらされるからです。信じるためにはキリストの復活の知らせ、福音が伝わる必要があります。全人類に伝えるために神様は弟子たちに福音を伝え、教会を築き、全世界に福音を伝えるようにと、私たちも含め全ての教会に伝える使命を委ねてくださいました。神様は私たちが全人類に伝え終えるまで待っておられます。マタイの福音書の24章14節新約聖書50ページですね。マタイ24章14節。 御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて、すべての民族に明かしされ、それから終わりが来ますとある通りです。こうして代々教会に福音が受け継がれて広められています。それが今の恵みの時、救いの日です。一方、この時代に多くの人が地上の生涯を終えて死にました。今もそうです。先に地上の生涯を終えた生徒たちは今眠った状態にあります。信じた者の魂は死後、死のもとで怒っています。復活を待つのです。やがて終わりの時が来ると、キリストにある死者がよみがえります。イエス様が初歩としてよみがえりましたけども、私たちもそうなります。イエス様ははっきりと約束されました。ヨハネの福音書の6章39節、ヨハネ6章39節、新約聖書190ページですね。私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったすべてのものは、ものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです。40節、私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。その確証として、イエス様は先に死なれ、3日目に復活されました。その時について、テサロニケ人への手紙の4章に詳しく記されています。コリント人への手紙の少し後ろにあります、テサロニケ人への手紙の第1の4章16節17節です。新約聖書412ページです。第1テサロニケ4章16節17節、すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下って来られます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で死と会うのです。こうして私たちはいつまでも死と共にいることになります。こうしてキリストにある死者をよみがえらせた後、第一コリントに戻っていただけますか。24節25節、それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威権力を滅ぼし、王国を父である神に渡されます。飛ばして26節、最後の敵として滅ぼされるのは死です、と神様に敵対、なお敵対する者たちを滅ぼし、そして支配を確立されます。神様をここまで恵んでくださり、救おうとしていらっしゃる方を拒み続けていたら、この忍耐はいつまでも続くわけではありません。ですから、自分を生かし保っておられた神様を拒んで逆らったまま、これで大丈夫 神様これまで忍耐してくださったからと安易に考えてはなりません。死と死後の裁きが避けられないからです。終わりの時にこの猶予はなくなります。こうしてキリストは本来の王座に就かれます。そしてキリストにある生徒たちもキリストと共に治めることになります。まずイエス様が死んでよみがえって福音が与えられたこと、そして福音が全世界に伝えられ、その間に亡くなった方たちは天で怒っている。そして終わりの時にイエス様が再び来られて、死者は皆永遠の命によみがえり、神様はご自身を拒む人たちを裁き、支配を確立されます。これが私たちのよみがえりの順序です。さて最後にキリストがなさることは、死を滅ぼして万物をご自分に従わせることです。この死を滅ぼすことと万物をご自身に従わせるということは表裏一体なんです。死は最後の敵です。26節に最後の敵として滅ぼされるのは死ですとあります。聖書が言っている死、それは断絶、壊れた関係を意味しています。私たちを苦しめるあらゆるものの最後は死なのです。死は命の反対ですが、聖書の言う命というのは共に一致して歩むことが命です。私たち人間同士も生き物としては生きていたとしても関係が断ち切られている関係ってありますね。愛は死んだとありますように、互いに意思疎通ができず一致できないで一緒に暮らしていてもそれは死んだ関係です。死が入ったというのは生物的に生きなくなったという意味ではなく、関係が壊れていることです。聖書は死について大まかに三つの区別をしています。一つは霊的死、幸いな結びつき、神様との幸いな結びつきが壊れていること。第二に肉体の死、肉体が命の源である神様から離れている中で朽ちていって魂の住まいがなくなってしまうこと。そして永遠の死、神の前に裁かれて神の恵みから永遠に絶たれることです。キリストはこれら三つの意味での死に解決を与えてくださいました。罪の許しによって神の前に正しい関係を回復いたします。ご自身の永遠の命をご自身と結びつけることによって与えてくださいます。こうして神の前に永遠に生きるものとされるのです。キリストはこうして死を滅ぼします。キリストが万物を支配するというのは、すべてのものが見えるものも見えないのも神様との一致と調和の中で平和に永遠に歩めることを意味しています。 イエス様はすべてを平和にして父にお返しします。そして父からイエス様と私たちはこの世界を幸いなものとして守るようにと任せていただきます。これが、死を滅ぼすことです。そしてご自身の支配を確立することです。そして、ちょっと付け加えさせていただくならば、これこそが聖書の約束する自由です。自由とは、自分で、選んで自分で責任を取れることですけども、突き詰めてどうでしょうか。私たちは、自分で選ぶことはできますけども、すべて責任を得るかというと、決めたんだけどちょっとどうもいまいちだったということをしてしまいます。聖書の言う自由を厳密に、説明しますと、最善のことを選んでそれを完成していく力が自由なんです。私たちは任せますと言ったらですね、もうそれを台無しにしていいですからっていう意味で任せられているわけじゃないですね。良いものとして守って、そして発展させ完成していくことを任せましたよあなたに、ということはそういうことです。完全な自由というのは神様のお考えと離れてはありえないんです。私たちが罪や欲望から勝利しないと本当の自由はありません。自ら良いものを選び取り、それを実現する力を罪が破壊しました。その結果、死によって良い関係が壊れてしまいました。こうして私たちに与えられた自由が損なわれました。しかしキリストは、私たちが永遠に続く良いもの、神と人に喜ばれる良い性質、神と人に喜ばれる良い行いを成して完成していく究極の自由を完成して与えてくださるんですね。これが死を滅ぼし、万物を神様の御心に、御心のままに完成していく、このことを神様は実現してくださいます。これこそが天国であり、これこそが自由です。地上でキリストの恵みのうちに生きられるのは、この序の口と言っていいものです。救いの完成はさらにもっと素晴らしいものです。私たちは罪に対する勝利を超えて死に対する勝利、そして平和と自由を地上で広げ、そして天で完成する、この素晴らしい救いの恵みに預かっています。神様はこれを必ず成し遂げてくださいます。今、悪い状況にありますけども、これもまた益としてくださることを覚えましょう。そして朽ちない希望を明かししていきましょう。最後にヨハネの福音書の5章14節を24節をお読みして終わります。ヨハネ5章24節です。新約聖書186ページです。誠に誠にあなた方に言います、私の言葉を聞いて 私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っています。天の父様、あなたの皆をあがめます。どうか私たちがこの命の道、死に対する解決をいただいて、その完成に向けて歩んでいることを覚えさせてください。地上の中で、この地上で多くの困難を経験していますけれども、それに負けることなく幸いを完成することができるように、私たちが救われたことを確信して歩めますように、またその希望をまだ持っておられない方は、それをいただくことができるように信仰へと導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。